次、はい、1番中村議員、
はい、今日は不育症治療に対する支援について、女性特有がんの予防と支援の拡充についてと、復活物選考の3つの質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず1つ目は不育症治療に対する支援についてお伺いいたします。不育症とは、厚生労働省によると、流産や死産を2回以上繰り返した場合に一般的に不育症とされているそうです。原因は夫婦の染色体異常、妻の子宮形態異常や内分泌異常などが考えられていて、全国の患者は毎年3万人と推定されています。検査や治療にはさまざまなものがあり、初期の検査だけで約20万円かかり、保険適用外の治療法も多く、高額な費用がかかります。不育症治療を行った夫婦においては、染色体異常を除いて 80% という高い確率で出産につながっているそうです。染色体異常が原因である可能性の場合でも、その検査を実施できる病院は道内に1つしかなく、これもまた高額な費用がかかり、子どもを望む若い世代にはどちらにしても経済的負担が大きいのが現状です。本庁では特定不妊治療や男性不妊治療と少子化対策に積極的に取り組んでいることに心強く思いますが、不育症の女性を含めての出産までの支援を考えていただきたいと思います。今年の1月に北海道において助成を検討すると発表されていますが、それが提示されてきたときは、それに加えて不妊症治療のように陸別独自の拡充支援を、例えば金額の上乗せや年齢制限や回数などを考えていただきたいと思うのですが、町長の考えをお伺いいたします。
はい、議長。
知事町長。
はい、不育症治療に対する支援のことでございますが、議員おっしゃるように、北海道は平成29年度から不育症の助成を始める予定で、3月道議会の議決を待っているところであります。陸別町としましては、現在行われている特定不妊治療の助成の仕組み同様に、北海道の不育症の治療助成を受けた方について上乗せで助成をする考えております。助成金額は北海道が助成する金額と十勝管内の自治体の状況を見ながら、6月の議会に向けて検討しているところでございます。
はい、
一番中村議員。
前向きなお考えありがとうございます。現在女性が第一子を出産する平均年齢が30歳となっています。不育症は一度出産した人でもなるそうです。それに気がつかないでいて診断が遅くなることも考えられますので、少しでも時間に猶予ができるように考慮して検討していただきたいと思っています。ちなみに私が調べたところでは、根室市では平成27年度より不育症の助成を行っていて、治療期間1回につき30万円と交通費が5万円出るそうです。近くに病院がないところに住んでいる人にはとてもありがたいことだと思います。不妊症はよく聞く言葉ですけれども、不育症はまだまだ知名度が低く、知らずに悩んでいる夫婦もいるかもしれません。これを機に不育症の周知にもなると思います。そして女性男性不妊症治療に不育症治療と3つの助成ができて、少子化対策の支援をさらに進めることができると思いますので、よろしくお願いいたします。2つ目の質問に移らせていただく前に、通告書に偶数年齢時に助成されている女性特有がん検診とありましたが、2年に一度の間違いでした。申し訳ございませんでした。それでは質問に入ります。がんは今国民の2人に1人が罹患すると言われ、死亡原因の3割を占めています。このような中、女性特有がんは 乳がんについては12人に1人が発症し、40代から60代の女性が罹患するがんのトップとなっています。また子宮がんについては20代から30代の女性が最も多く罹患して、その死亡率も年々増加しています。その一方で女性特有がんは他のがんと比べると罹患率は高いけれども死亡率が低いことから、早期発見早期治療により生存率が向上することが明らかになっています。本庁においてもがん検診は担当の課の積極的な働きがけのおかげで女性特有がん以外の受診率はとても高くなっています。乳がん子宮がんの検診をもっと受けてもらうために、現在子宮がん検診は20歳から2年に1度の女性、乳がんは40歳から2年に1度となっているのを、どちらも20歳になったら毎年でも自分が受けたいときに受けてもらえるようにしてほしいと思います。先ほども言いましたが、罹患率は高いですけれども早期発見早期治療で死亡率が低くなるのですから、今年受けて次は2年後というのではなく、毎年でも受けれるようにすることが大事だと思います。最近若い女性芸能人の方の乳がん治療の経過などをテレビなどで放送されています。以前は若い人はあまり罹患しないと思われていたのと、乳がん子宮がんは他のがんと比べると進行が遅いこと、そして検査による体のリスクを考えて、いろいろな根拠から国でも2年に1度の検査を推奨しているようです。そのようなことから、現在はほとんどの市町村で2年ごとの助成で乳がんについては40歳以上となっています。しかし一度検査で引っかかった人や引っかかった人は毎年受けるように病院でも指導されますし、若いうちの罹患については遺伝性の可能性もあり、同じ家系に乳がんや卵巣がんのいる人の場合は20歳から6ヶ月に1回は検査を受けることが必要だとされています。そのことからも年齢の制限を乳がんについては20歳に見直して、20歳を過ぎたらどちらも毎年集団検診でもかかりつけの病院でもいつでも受けられるように拡充してほしいと思います。このことについて町長のご意見をお伺いいたします。
野尻町長。
はい、乳がん検診につきましては、結論から言いますと、現状のままで、私は良いというふうに理解しているんですが、国の実施要項同様、当庁も対象を40歳以上、2年に1度の受診にしているところでございます。理由はマンモグラフィティという検査、をして、これは X 線の撮影なんですが、がんを発見するものなんですが、平成15年まで行われていた視触診による検査より精度がこれは高い。早期乳がんは2センチ以下のものを言いますが、1センチのがんが2センチになるのには、個人差もあるんですが 1.5 年ぐらいかかるんじゃないのかな。3つ目として、マンモグラフィーは X 線なので放射線の被曝ということも考慮しなければならないと、そのようにも思っています。以上のことから毎年の受診にはしなくてもいいんじゃないのかなと、そう理解しています。ただ自己触診といいまして、定期的に自分で自分の乳房を触り、しこりや分泌物を発見し、早期発見に努めることにも力を入れて健康教育をしているところでございます。これは乳がん検診を受ける以上に大事な行為なので、乳がん検診とこの今言いました自己検診を併用してがん予防に努めていただけるようにしていきたいと、かように思っております。なお、子宮頸がんのこれは検診なんですが、これは国の実施要項同様、 当庁も年齢、対象20歳以上としております。2年の一度の受診にしております。これも病気の性質上現状で良いのではないかなとかように理解しているところでございます。
一番中村議員、はい、
がん検診については企業などでも、健康診断の時に取り入れるように指導したり、あと会社自体で補助金を出しているところもありますので、わざわざ行くんではなくて自分が調子悪い時に行って一緒に検査するという方が多いようですので、その時に検査代としてもし助成ができるならといいかなと考えております。そして文部科学省は4月より学校でのがん教育を展開していくそうです。もう学校での命の大切さとがん教育を合わせた授業を行っているところもあります。今は2人に1人がかかると言われているがんですから、一つ門戸を開いていただいて町民の皆さんが積極的に検診を受けて自分の健康を自分で守る意識を高めてもらえたらいいと思います。
はい、どの病気もそうなんですが、やっぱり早期発見、早期治療ということが大事だということは、議員同様、私も思っております。それで先ほどちょっと答弁してなかったかもしれません、年齢制限を見直してはというご意見、若い世代にもがんの検診の助成についてということだったんですが、乳がん検診につきましては、これも私は現状でいいと理解しています。乳腺 の発達している30代では、先ほども言いましたマンモグラフィティの X 線の特性上なかなかしこりが見つけづらいと、そういうこともあります。さらに乳がんを見つけようとするとエコーも実施することとなりますが、そうなるとがん検診としてスクリーニングはできない、そして病院の対応となるので検診としてはできなくなります。ただし30代の乳がん罹患率が全国的に上昇傾向にあることを踏まえまして、自己触診の重要性、また異常がある場合の専門医療機関への早期受診については機会があるごとに指導していきたいとかように思っております。また子宮がん検診につきましては先ほど申し述べた通りでございます。子宮がん検診につき、子宮頸がんにつきましては参考なんですが、発症には5年から10年ぐらいかかるということもありまして、先ほどの言った通りでございます。
一番中村議員、はい、
それでは3つ目の質問に移らせていただきます。現在保育所小学校で行われています付加物選考についてです。北海道が示した北海道歯科保健医療推進計画8020ハッピープランと銘打ち、80歳まで20本の自分の歯を保ち、生涯にわたって食べる楽しみを享受できる生活を実現しましょうという計画に基づき、本庁でも子どもたち高齢者に虫歯や歯周病などの指導を積極的に行っています。しかしながら陸別の子どもの虫歯の割合はまだまだ全国平均には届いていないのが現状です。小中学校でも歯科衛生士さんや保健師さんに来てもらい、授業の中に取り組み歯磨き指導や染め出しをして自分の磨けていないところをチェックしたりと、きめ細やかな指導がなされていることに親といたしましても感謝しております。付加物選考については平成25年より保育所で始まり、追って小学校でも希望者に週1回の処置をしています。現在小学校での実施人数は95名中71名で、 70% 以上のお子さんが受けています。北海道の推進計画では中学生までが対象となっており、その根拠というのが中学生でほぼ永久歯が生え揃うからです。このフッ素については賛否両論、いろいろな意見が取り沙汰されてはいますが、小学校まで頑張ってやってきたことを途中でやめないで ぜひ希望者には復活物宣告を続けられるようにしていただきたいと思います。今まで中学生に行っていなかった経緯などもあるのでしたらお聞きしたいと思います。
はい、議長。
おじり町長。
はい、
議長。野下教育長。
はい。ただいまの質問ですけれども、若干ちょっと、ですね、説明をちょっと加えたいなと思っております。毎年ですね、歯科健康審査というものを行っております。それで、実は28年度の調査結果が実は出ておりますので、ちょっとそれをまず最初にお知らせしたいなというふうに思います。これは一人当たりの虫歯の数であります。それで北海道のですね、推進計画の中の数値目標の中に12歳児の虫歯の数をですね、当時平成24年度の、では 1.5 本というのが基準値だったんです。 それを将来 1.0 本、1本以下にするという目標値を立てておりました。それで当時、保育所で始めた25年度の時の、陸別町のですね、目標値が12歳児って言いますので、ちょっと中学生の部分だけちょっとお知らせしたいと思います。当時ですね、中学生の永久歯における虫歯の数、中学1年生が 3.82 本、2年生が 3.85 本、中学3年生が 4.62 本ということで、今議員の言われた通りですね、ちょっと非常に館内的な比較から言っても非常に虫歯の本数が多いという状況が当時の状況でありました。それがちょっともう1年、たった、24年度から今、保健センターの方で歯磨き指導を中学校でもやってるということを聞きました。それで、2年後の26年度の中学校の永久歯における虫歯の本数がですね、1年生で 1.4 本、それから中学2年生で 2.0 本、それから3年生で 1.85 本ということで、この間にですね、非常に虫歯の数がですね、減って、全体としての平均ですけれども減ってきております。それで、28年なんですけれども、中学1年生における永久歯の虫歯です。中学1年生で結果として 0.77 本、それから中学2年生で 0.69 本、中学3年生で 1.29 本ということで、中学1年生2年生では数値的には道が定めた目標値の 1.0 本をですね、クリアできたというふうな効果がこの間に現れてきております。それで、今まで中学生がまでということではありますが、その今説明の中でもお話しましたけれども、24年度から歯磨き指導をしていくということで、この取り組みは学校単位というところで集団運動ということで位置づけをしながらやってきております。実際に今数値的な現れも出てきておりますので、中学生ではですね、その生徒自身の生活習慣のを身につけていくというか、そういうふうなことでの実行ということを期待をしているところであります。今後のですね、歯の健康調査の動向推移を見ていきたいなというふうに、そういう考え方でおります。
はい、
一番中村議員。
今お話しいただいたようにすごく虫歯の数が減ってるみたいなんですけども、多分この数もちょうど中にぐらいからの年代が物騒を始めた時期だ になると思うんですよね、まあ、その効果は出ているのかと思います。フッ素をし続けると大人になっても歯が丈夫になる、丈夫なのを続けられるというデータもあるみたいですので、ぜひもし続けられ中学生でも行ってもらえるならやっていただきたいと思います。まあ、このまま、まあ、希望者を取ってですね、今この7割以上の人が受けているんですから、もし中学生になっても受けたいという方がいるならぜひ続けた方がいいと思うんですけども、その辺はどうでしょうか。
はい、議長。
野下教育長。
はい、今の現状ではですね、学校における集団運動ということではなくて、今効果も出ておりますので、今の歯磨き指導の中で、事項における歯の健康維持というふうなところを見守っていきたいなと、今はそういう考え方でおります。
これで終わります。